あんちゃんの何でも言いたい放題。
こんにちは、安藤博史です。このポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです。歩きながら、運転しながら、電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。
マイナ保険証の利用促進のために最大20万円の一時金支給するということですね。3月の利用率は 5.47% と伸び悩みということですけれども、マイナ保険証の利用率向上のため、厚生労働省は利用者が増えた病院に対し最大20万円の一時金を支給することを明らかにしました。で、政府は今年12月2日からは健康保険証を新たに発行しないことを決めていますが、今年3月時点のマイナ保険証の利用率は前の月から 0.48 ポイント増の 5.47% にとどまっていますということで、で、まあ利用率が増えたら最大20万円の一時金を病院に支給するっていうことですけれども、いや、病院に支給したところで利用するのは患者さんの側なので、患者さんの側が、いや、これを使いたいと思わなければ、まあ、利用は伸びませんよね。で、20万円じゃ、まあ、それは出さないよりはあった方が嬉しいといえば嬉しいでしょうけれども、それほど効果のある金額とも思えないですし、いや、一体何がやりたいのかなっていう感じですね。で、この期間にマイナ保険証を利用した人数の増加に応じて、クリニックに対しては最大10万円、病院に対しては最大20万円の一時金を支給することにしましたということで、でも今年の12月2日から健康保険証を新たに発行しないということですから、まあ本当に急っていうか、もうものすごい勢いをつけてやりたがっているということですね。で、私は一応マイナカード持ってるんですけど、持ってるんですけれども、これはなんで持ってるかというと、確定申告を電子申告をするため、まあただそれだけのために持ったと言っても過言ではないぐらいですね。まあ電子申告するのは、まあ別にマイナカードを持っていなくてもできるんですけども、まああった方が早いかなと思って取得をしましたが、まあそれ以外に使うつもりは、まあ毛頭ないわけです。ただ、このマイナカード持ってると、もう反強制的に健康保険証はマイナカードと紐付けになるというような話もあったりして、いや、そうするとちょっとめんどくさいよねっていうふうに思ってます。まあ、もともとこのマイナンバーカードって、もう絶対このマイナンバーは人にバレちゃダメですっていうことで、もう本当に厳重に管理しなきゃダメですってことが言われていたのにですよ。そんな風に言われていたのに、健康保険証でもう使わなきゃダメですとか、運転免許証にもなりますとかってなったら持ち歩けって話じゃないですか。あれだけ厳重にもうバレたら大変なことになるとかって言ってたのはどういうことだったんですかっていう話ですよね。全く話が違うじゃないですかっていうことですし、健康保険証だって別に今のシステムで十分、もう何の問題もなくみんな運用できていたわけですから、マイナンバーカードに移行する必要性は全くないわけです。まあ、なので、こうやってマイナンバーカードをもう意地でも普及させようというのには何か裏があるんじゃないかということが一部で取り沙汰されていますけれども、まあ本当にね、そういうことを勘ぐりたくなるのも非常によくわかるわけですよね。で、本当にこう、今までちゃんと健康保険証というシステムでうまくいっていたものを変えるだけの理由が全くわからないわけです。何のために健康保険証を廃止しなくてはならないのか。そして国民から反対の声も多いのに、なんで今年の12月からっていうことで決めてしまったのか。いや、本当にこれは不思議ですよね。で、本当はこういうことも与党の中で反対意見が出て潰していくっていうのが、 まあ本来あるべき姿だったと思うんですよ。だけれどもう最近はもうとにかく小選挙区制の影響で、官邸、首相官邸がこうだって言ったことにはもう自民党は逆らわないっていう格好になってます。まあそういう意味では、まあ党内の意見というものを集約するんじゃなくて官邸がやりたいと言ってるものを後で追認するっていうのが、まあ自民党っていう組織、またあるいは公明党という組織になってしまってるわけですね。まあそれだけ、首相官邸の力っていうのは強いです。総理の力っていうのは強いんですよ。で、よく日本でも首相公選制をやるべきだみたいなことが言われていて、で首相公選制にして、で国民から選んだ総理と、それから国民が選んだ議会とで、地方自治体みたいに二元代表制にするべきだみたいな意見があったりするんですけれども、まあこんな、日本の総理を選挙で選ぶなんてまあ無理なんですね。結局知名度競争になるわけですよ。東京の都知事とか、まあ都道府県の知事は大体そうなんですけれども、結局知名度がないと受からない。知名度があるか、あるいは組織にしっかりと応援してもらうと、そういう形でないと当選しないんですね。で、そうすると首相公選制をやったところで、どうせ、組織に応援されている人とか、あるいは知名度がある人が勝つということになるので、いい人が選挙で選ばれるとは限らないっていうことなんですよ。まあ、東京の知事なんかを見てもそれが非常によくわかりますよね。なので、まあこの官邸の力が強いっていう意味では、首相公選制やってるのと同じで、小選挙区制っていうのはもう官邸の勢い、このやりたいということは与党でも止められないっていう状況になっているので、まあこれ悪い形で固定させてしまったのは小泉純一郎さんですけれども、本当にこの総理の力、官邸の力ってのはものすごく強いです。なのでこういうデタラメな政策もみんなが嫌がってるけれども、官邸がやるんだって言ったらもうそれで通ってしまうと、そういうことになってますよね。本当に今そういう意味では日本は議会が本当に機能していない、ちゃんと機能していない。形だけ一応議会で手続きを踏みましたってやってるけれども、実際は機能していないということになってます。まあこれがこのマイナンバーカードの保険証を推進するっていうところにも非常によく現れてるんじゃないのかなというふうに思います。ね、そういう意味でも、ちゃんとした民主主義、議会制民主主義を取り戻すためにも、小選挙区制は廃止をして、中選挙区制にしてですね、で、官邸のやってることが間違ってるっていうことを、与党の中でもちゃんと間違ってるっていうことが言えるような、まあそういう体制を取り戻すことが本当に必要だと思います。
次はこの話題。
いや、また売国政策が加速しそうでございます。今日の日経新聞の記事ですけれども、東南アジアから高度人材を確保、対日投資促進へということで会議が開かれたそうです。内閣府は10日、対日直接投資拡大に向け関係省庁や有識者が参加する作業部会を開いた。東南アジアやインドの IT 人材が日本で就職しやすいよう在留資格制度の見直しを検討する。今後2030年に向け様々な数値目標を設定することも決めた。数値目標を設定してそれに向けて進んでいくってことですね。まあ、最近数値目標を決めるのがすごく流行っていて、で数値目標を決めて、でできるだけ達成できる数値目標を決めるもんですから、まあ、そこに確実に進んでいくということで、まあ政策の方向が合っていればそれでいいんですけれども、まあ、この方向で、進めていったら、まあ、日本の支配者は果たして誰になるのかということでしょうね。まあ、政府は2023年の経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針で、対日直接投資の残高を2030年末までに100兆円に引き上げるとの目標を掲げると。そして2022年末の残高は46兆円にとどまる。したがって高度人材の確保や住環境の整備を進めて投資を呼び込むということですけれども、つい先日もこの言いたい放題の方でお伝えしたと思いますが、日本企業がアメリカにものすごく投資をしていると、まあそういうお話をしました。 まあ、つまり日本企業はすごくお金持ってるんですよね。過去最大の現預金を持っているということが問題視されていて、まあ、現預金と内部留保は別物なんですけれども、内部留保を溜め込みすぎじゃないかっていうことを言われてですね、これをもっと使わせなきゃいけないっていうことが言われてるわけですけれども、まさに日本の大企業が溜め込んでいる現預金を国内に投資させれば、まあ、こんな外資を100兆円、まあ、今46兆円ですか、46兆円投資があるから、あと50兆円余り外資呼び込むよりも、国内の企業が手持ちの現金を国内に投資をする方がおそらく早いし、いらない手間とかがいらないわけですよ。まあ、例えば、外資系企業が国内でビジネスを立ち上げやすいように、法人の設立手続きを英語でできるようにするなどの政策を検討課題としたって言ってますけれども、法人の設立手続き英語でするって、ここ日本ですから、日本の法的な手続きは日本語でやるようにしてください。もうそれで十分です。で、日本でビジネスをしたい人は日本語でやってください。これをちゃんと徹底しておかないと、わけのわからん、言葉もできないのに日本でビジネスやらせてくださいって言われたって、いや、そりゃ、儲かる何か持ってきてくれるんだったら、それでもやれるかもしれないけれども、基本的には日本の召喚集に合わせてやってもらわないと困りますし、日本の法律を理解して仕事してもらわないと困るわけですね。まあそうなれば当然、日本語をちゃんとわかる人をそれなりに段取りしてもらわないと困るわけですから、こんな設立手続きだけ英語で行きました。後の法律わかりませんっていうことじゃ困りますので、なんでこんなところでこびることをやるのかっていうのが全く意味わからないですよね。日本人がじゃあ海外に行った時に日本語でそんな設立手続きができるようになるんですかって、まあならないですよね。日本がよっぽど経済的に強力な武器を持つようになればまた別かもしれないけれども、普通はその国に行ったらその国の言葉で法律の手続きをするっていうのは、まあ極めて当たり前のことですし、その国の言葉で会社の設立と手続きをするっていうことに対して違和感を持つ人はいないと思いますよ。なんでこの国は英語で手続きができないんだとかって怒る人はいないと思いますね。なんでこんなところでこびる必要があるんだろうと思います。そして、まあ結局何度も言っていますけれども、このように外資をどんどん呼び込むことによって、支配層はどんどん外国人になっていくわけですね。そして、外国の人たちは、まあ、残念ながら日本人とは民族は別なので、同胞意識っていうものがありません。同じ国民だからとか、まあ、そういう気持ちは持たないと思います。もうビジネスで単に儲けるために来るんだと、そういう感覚で来るでしょう。いや、それでいいんですよ。それが当たり前だと思います。で、日本もそれを期待してるわけですよ。日本でビジネスしてください。日本でお金儲けしてください。っていうことを政府が言ってるわけですね。日本でお金儲けをしてくださいってことはどういうことかっていうと、できるだけコストは安く抑えて、できるだけ日本国内で売れるものは高く売って、利益を上げてくださいねっていうことですよ。言ってみれば。だから、そんなところで雇用を、日本人の雇用を増やそうとか、そんなことはまあ考えないですよね。まず考えない。で、考えないのが普通だと思います。できるだけ外注でやって、人は抱え込まないようにしようと。採用はできるだけ抑えて、撤退できるときにはすぐ撤退できるように。そして売上に応じて人件費も変動費化をして、できるだけ外注で回していこうと。まあそういう経営理論的には正しい経営をやっていくと思いますから、まあそれで見た目のこう儲かってるような会社っていうのはもしかしたらできるかもしれないけれども、日本人全体の幸せにつながるかって言ったら、まあかなり難しいもんがあると思いますよね。だけどそれをどんどん今進めていきたいと。で、とにかくベンチャーみたいなものが日本では足りないから、ベンチャーみたいなものが活性化してきたら日本の経済は再生するんだっていうおかしな神話みたいなものを信じているわけですけれども、最大の投資ができる経済主体っていうのは国ですよね。国っていうのはお金持ってますし、絶対倒産しない経済主体だから、こんな強力な経済主体はないわけですよ。で、その国という経済主体がいろんなところに 投資をし始めれば日本経済は簡単に復活するんですね。だけどもそれを絶対やらないっていう決意だけは固いので、最大の投資ができるところがもう眠ってるっていう状況ですから、他のそんなベンチャーみたいなちっちゃいところがこういくら頑張ったところでなかなか日本経済が再生するってことは起きてこないなと思います。そしてこのように外資を呼び込んでいくと、支配層、企業の支配層が外国人に変わっていって、日本人はそれに使われる奴隷化していくと、それを今政府が推進しているという、まあ相変わらずの情けない話でございます。なんかこうなんでこう対日投資促進っていうのを進めてるんだか本当に意味がわかりません。日本の企業が安心して日本に投資をして日本で儲けられるようなそういう体制を作る、そのためには経済を良くする、そしてまず第一歩として政府が国内にお金を出すと、政府の赤字はみんなの黒字、これをやっていくことによってこんな外資呼び込まなくてもいけますから、こんな売国的な政策はやめるようによろしくお願いいたします。
そして次は
円相場、対ドル相場がですね、30年ぶりの安値になったということで、まあこれだけ円の価値が落ちてしまったかということは、まあ感慨深いものがあるわけですけれども、まあ為替相場といえばですね、私が大学生の頃にいわゆるプラザ合意ですね、それが結ばれて、まあ一気に200円を切って、円高が進んだということがありました。あの時私多分大学2年生か3年生だったと思うんですけれども、もうなんかこう先輩なんかと喋っていて、いやこのまんまだったら、まあ僕はねその時、いやこのままだったら200円切るんじゃないですかみたいなこと言ってたら、まあ先輩たちがいや200円切ることはないよとかって言ってたら、あっという間に200円切ってしまって、もうすごいことが起きてるなっていうことをなんかみんなで喋っていた記憶があります。その頃東京のあれ品川プリンスホテルだったと思うんですけれども、高輪だったかもしれませんけれど、テンダラーステーキっていうのがあって、その日の円相場10ドルの相場でステーキを食べさせるっていうサービスがありましてね。でその頃大学生ですから、まあ、そんなものは食えるはずないんですよ。まあ例えば200円だったとしてもステーキ2000円するわけですから、まあ、大学生には手が出ないんですけれど、いつかはテンダラーステーキ食ってやるっていうのをなんとなく合言葉にしていたような気がします。まあ、それからまあ円安が進んでったらね、まあ、もっともっと安くなっていた時期もあるんだろうなと思います。まあ、今そんなサービスないと思いますけれども、まあ、そんなような思いでもあります。でこの円安がですね、日本経済にとって悪いことしかないんだみたいな報道が結構されてますけれども、いやちょっと待ってくださいよと、円安になったというのは輸出企業にとっては大変な追い風なわけです。輸出企業にとっては為替相場が円安に進めば進むほど利益が出ると、まあ、そういう局面もあるわけですよね。なので上場企業の輸出企業なんかは円安の利益をものすごく大きく受けていると、まあ、それによって市場最高益が出ていたりするわけですよ。なので日本企業にとってはマイナスばかりではないということができますし、それからこのぐらいの150円ぐらい、まあ、140円とか150円ぐらいの為替相場になっていったら、日本の製造業などの価格競争力っていうのは相当強くなるわけですよね。なのでもう一度世界の工場としての日本という立ち位置が取り戻せるかもしれないということなので、決して悪いことばかりではありません。まあ、今日本ではインバウンドっていう需要が結構膨らんでますけれども、これも国内のインバウンドっていうのが、まあ、一種の輸出だと考えれば、まあ、日本は安くなってるんで外国人が旅行に来やすくなってるっていう部分があります。まあ、これは決して僕はインバウンドっていうのは進めませんけれども、まあ、でもこうやって日本が安くなるっていうことはそれなりに海外の人たちは買いやすくなるので、輸出企業にとっては非常に追い風になるということなんですよね。なので日本経済にとってマイナスしかないというような論調は払拭しておかなきゃいけないと思います。まあ、むしろ日本の国力が落ちているからこのぐらいの為替相場 もう覚悟して、そしてもう一度日本経済をここで踏みとどまらせて立ち直らせると、まあ、そういう体制が必要だと思います。そうなるとやはり輸入しているもの、ガソリンとか、石油関係はじめ、また食料品もそうですけれども、そういったものの価格は当然円安になれば上がっていきますから、そうすると国内の弱い消費者に対する保護はやらなきゃいけないですよね。で、そういう意味でも、やっぱり国内の物価の引き下げ、これが必要です。で、それをやるために消費税廃止するとか、あるいは実質賃金を上げるために、社会保険料を減額するとかですね、そういうことをやって、低所得者の人たちの生活をそこ下支えをすると、まあ、そういうことが必要になると思います。また年金の支給額を上げるとか、生活保護の支給金額も引き上げるとかですね、そういったことは必要だと思いますね。なのでそうやって弱者を守るための政策は財政出動によって行うと。そして輸出企業は儲かるわけですから、まあ、そういうところにはどんどん儲けていただくと。で、そう考えていくと、この為替相場によって、輸出企業の利益ってものすごく左右されるわけですよね。で、その流れで考えていくと、じゃあ消費税の輸出補助金っているんですかっていう話ですよ。輸出還付金ですね。なので消費税っていうのはもともと、もうご存知の方はご存知ですけれども、もともと輸出企業に対する補助金を出すために編み出された間接税という欺瞞なわけですよ。で、今 10% の補助金がついているということになってるわけですけれども、為替相場が変わっていくと、もうこんな簡単に吹っ飛ぶわけですよね。なので円が安くなったらこの輸出補助金はなくても大丈夫なんですよ、はっきり言って。なのでそういう意味でも輸出補助金だという側面から言っても、今消費税は廃止するのに一番適している時期であるということができると思います。ぜひね、この今円安だからこそ輸出企業もこの輸出補助金である消費税がなくても大丈夫だと、価格競争力は十分ついてるということが言えるわけですから、今こそ消費税を廃止をして輸出企業はそれでも影響がないし、そして国内の中小企業と、それから所得の少ない人たちで物価が上がって困っている人たちを救済する、もうこれほど適した政策はないし、今ほど適した時期はないということです。ぜひこれご覧の皆さんには、今こそ消費税廃止だと、この円安が進んでいる今こそ消費税は廃止するべきだと、もうそういう声を大きくしていただきたいと思います。
次はこの話題。
今日4月13日、もう日付変わって4月の14日になっていますけれども、東京の方で、パンデミック条約反対の集会と、それからデモが行われました。私、東京にいたもんですから、午前中のその集会の方に参加をしてまいりました。私は別に呼ばれていたわけでもないので、一観客として参加しようと思って行ったんですけれども、主催者の佐藤さんのご配慮で紹介していただきました。本当にありがとうございました。もう本当に溢れんばかりの人で、新宿の牛込タンス区民ホールっていうところで、本当に地味なところなんですよ。で、まあ地元の方々の集まるところなんですけれども、そこにあれだけの人が集まるっていうのはなかなかないんじゃないかなと思いますし、本当にもう始まる前から熱気に満ち溢れていて、本当にこう会場の中もですね、熱気ムンムンで、すごい雰囲気でありました。そして、まあやはり、林千勝先生をはじめとして、いろんな方がお話しされていましたけれども、今のこのパンデミック条約もそうだし、いろんなところで日本が壊されようとしていると、そういうことを感じておられる方いっぱいいると思うんですね。で、まあ私は経済の方を中心にやっていますけれども、経済政策が間違っていることによって、日本人の生活が破壊をされ、そして日本人の連帯意識というものも分断されようとしています。そして最近は、高齢者と現役世代の間で分断をさせようっていうような行動があったりですね。そして勝ち組の人が負け組の人を、負け組と言ったらあれですけれども、いわゆる勝ち組という人たちが、もう、あんまりこう、 恵まれていない人たちに対して思いやりを持つのではなくて、能力がないんだから仕方がないだろうみたいな感じで、もう捨てていくと。そしてそれをいわゆる成功した人たちがそれを煽るんですよね。努力しろと。努力しない奴らはもう努力しないんだから仕方がないじゃないかっていうことで、捨てていく論調をどんどん吹聴していて、それに同調する人たちがなんかそこに集まっているという、本当になんていうかもう恐ろしいというか、こんなの人間じゃないだろうっていうような、そういう集まりになりつつあるような気がするんですよね。だからまあそうやって国民の間でそうやって分断が起きてくれば、当然国力は落ちていくわけで、まあそうなってくると国としてのまとまりもなくなっていく。だからまあ経済力も落ちていくけれども、それをみんなで何とかしようという気持ちもなくなっていくということになってると思います。でまあ今日の集会はまあパンデミック条約反対という、そういう一つのテーマで集まったということかもしれませんけれども、そしてまあこの集会の時に400人というホールがもう満杯になってもう溢れていると。そして午後のデモの方ではもう2万人を超える、3万人とかっていう話もありますけれども、ちょっと正確な人数は分かりませんけれども、それだけの人が集まってくるっていうのはなかなか今日本ではなかったんじゃないかと思います。まあ、いわゆるメーデーとかの集会で動員をかけてそれなりの何万人っていう人が集まるということはあると思いますけれども、今回は本当にどこの動員もかけられずに、本当にこうネットとかそういうところの呼びかけだけで、そして口コミで、日本全国からあれだけの人が集まったというのは、一つの日本の政治的な転換点を迎える一つの大きな一日になったんではないかなというふうに思います。でやはりこうどれもそうなんですけれども、やはり日本人が我々の暮らしを守るんだと、そして我々の暮らしを破壊することは許さないと、そういう声を上げるっていうのはすごく大事だと思うんですね。で、まあ特にコロナの時から、そういうものがなんかおかしいぞっていう雰囲気がかなり出てきていたと思いますし、私がやっているのはこの経済政策についてもなんかおかしいぞっていうことは感じている人はいっぱいいて、気づいた人はだんだん声を上げつつあるわけですけれども、なかなかこう声を上げたくてもどうしたらいいかわからないっていう状況にみんななってるような気がします。まあそんな中でこういうような動きがあって、そして一つの塊になれるんじゃないかっていう、そういう希望がも持てた、そういう一日ではないかなというふうに思いますので、まあ、すごく意義のある日であったというふうに思います。主催された方はじめスタッフの皆さん、そして今日お話しくださった皆さん、そして今日の集会デモに参加してくださった本当に大勢の皆さんには感謝を申し上げたいと思いますし、これをきっかけに本当に日本の国を守る、でそういう意味で日本人が団結をしていくと、そういうことをこれからまたより大きな動きにしていただきたいと思います。まあ、こうやって日本人がっていうとなんか差別するのかみたいなことを言う人がいるんですよ、ね、こう日本で日本人がまとまって日本人の生活を守ろうっていうと、え、なん外国人排斥するんですか、差別主義者ですかみたいなことを言う人いるんですけれど、いやいや、そういうことを言ってるわけじゃなくって、日本の国は日本国民が守るって当たり前じゃないですか。当たり前すぎることを言っているとなんか変な横やりを入れる人たちがいて、何言ってるんですかと。でそれに対して、またそれを擁護するマスコミとかがいたりしてですね、本当にそうやってまとまろうというものをいろんなところで阻害する、まあそういう勢力がいます。でもまあそういうことにめげることなく、やはりこの日本の国は日本人で守っていくんだと、そして我々の生活を破壊するような行動は許さないと、そういう当たり前のことをね、これからしっかりやっていかなきゃいけないと思いますし、政治が本当にもう当てになりませんから、まあ、今日も話に出ていましたけれども、もう超党派で もう右も左も関係ないと、とにかく国を守るんだと、我々の生活を守るんだと、そういうことをしっかりと言っていく、そういう政治を今取り戻していかなきゃいけないと思います。で、やっぱり今日ね、すごく嬉しいなと思ったのはこの池袋のデモの時の写真。私残念ながら午後のこのデモには参加できなかったんですけれども、その写真を見るとやはり日の丸がね、ちゃんと出てるわけですよ。やっぱりね、そういうものがあって、でそこにまとまっていくんだと、そういう気持ちってすごく大事だと思うんですね。まあそのための国旗であろうと思います。まあこれからね、まあ、そういう動きが本当にこう揺り戻しみたいな感じで戻ってくるような気がいたしますし、これは別に外国人を排除するとか差別するとかそういう問題ではなくて、この国家として当たり前の姿を示しているだけですので、ぜひね、これから日本人はそういう形で団結をして、我々の生活を守ると、そしてこの国をみんなで守っていく、それはやっぱり一人一人の日本人の意識の問題なんだと、まあ、そういう思いで、これから本当に今壊れつつある政治の状態があんな状態ですから、もうありとあらゆる政策が間違っていると言っても過言ではない、もうそういう状況になっていますので、やはりもう政治家には任せていられないと、我々が国を立て直していくんだと、まあそれが本当の民主主義だと思いますし、まあそのぐらいの今日本としても転換点に差し掛かっている、いよいよそれがまあ本格的に国民の手で日本の国を立て直していく、そういう時期を迎えてきた、まさに今日はその転換点になったんじゃないかなというふうに思います。そしてまた希望が持てる一日になったんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこれからも頑張ってまいりましょう。
そして次は、
子育て支援金についてですけれども、まあ自民党の与党案が本当にひどい話で、社会保険料に上乗せして子育て支援金を集めるという、まあとんでもない制度であるっていうのは、まあもちろんのことで、これに反対する野党がいて、当然なんですけれども、まあそれに代わる案としてですね、立憲民主党が、もうなんでこんなしょうもないことを言ってくるのかなと思うんですけれども、立憲民主党は少子化対策の財源をめぐり、医療保険料と合わせて徴収する支援金の代わりに、日銀が保有する上場投資信託 ETF の分配金を充てる法案を提出すると。で、14日の NHK 番組で立民の石川香織氏が明らかにしたということなんですけれども、この石川氏は医療保険制度を使うのではなく、立民は ETF の分配金を代替財源として活用する法案を提出する予定だと発言したということですけれども、これ全然意味ないっていうか、もう単純にこの支援金制度をやめろだけでいいわけですよ。だってこの日銀が保有している ETF に対する分配金っていうのは日銀の雑収入になるわけで、日銀の収入になったら、法人税とか日銀の経費を引いた後、残ったお金は全部国庫に入ってくるわけですよね。国庫納付金になるわけですよ。要するに、こんな法律作らなくったって、国の金になるんです。だから、国の金になって国の一般財源になるわけですよ。こんな法律作って何の意味があるんですかっていうことですよね。だから立憲民主党がやらなきゃいけないのは、単に支援金制度はやめろと、財源は国債だと、これだけでいいわけですよ。こんな ETF の配当金を使うと財源ができるみたいな思い込みをする方がどうかしてますよ、こんなの。だって最終的にどうせ国庫に入ってくるのに、どうせ国に入ってくるものをわざわざ法律作ってこれは国庫に入れろって、法律を作る意味がまずないじゃないですかね。だから全然意味がわからない、何がやりたいんですかねっていう感じです。こんなの立民の中で反対意見出なかったんですかね。これ意味ないやんって。どうせ日銀に入ってるお金、入ったお金も国庫納付金で入ってくるんだし、仮にこれが、日銀が赤字になっちゃったとしても取り上げるみたいな制度だったら、 それおかしいでしょっていう話になりますよね。これ日銀の資産であって、この ETF っていうのは今膨らみすぎてるとはいえ一応日銀の資産であって、でその資産から得た果実をお前んとこ入れちゃダメ、俺んとこ持ってこいってするのはさすがに筋違いですよと。これどう考えても筋がおかしな法律ですやんかと。そういう議論が当然党内で出なきゃいけないと思うんですよ。いや、これは本当に不思議、まか不思議。これこういうことをやってるから、なんか立憲民主党って本当に経済音痴だなって思わざるを得ないと思います。まあね、あと日本維新の会はこの支援金制度の廃止などを持った修正案を提出する方針だと。まあ、これだけ見たら、それは維新の会の方がそれはまともだわなと思いますよね。で、ただまあ維新の会の場合は、これ支援金制度はやらない代わりに、どっかを削って財源を捻出しろっていう、要するにそういう身を切る改革系なので、まあこれはこれでダメなんですけれど、まあ立憲は、もう同じようにダメだなっていう、なんか同じようにっていうか、まだこっちの身を削って捻出しますよの方が、まだこう、まあ、わかりやすいというか、まあそんな気がしますね。いや、でもなんかこの立憲案は本当に面白いです。不思議です。誰が考えたんだろう、こんなプランって。誰が考えたのか、犯人探しをしたくなるような、本当にそういう稚拙な案だと思いますね。これだけ自民党の支持率が落ちて、内閣支持率が落ちていて、政権交代やろうと思えばできるタイミングなのに、ことごとくこの国民の期待をこう打ち砕くような政策を出してくるのが立憲民主党で、やっぱりさすが最大の自民党の応援団だなっていう気がします。そういう立場が一番多分楽で、野党第一党という立場が一番楽で、与党にはなりたくない。だから、こういうしょうもない案を出してくるのかな。わざとやってるのかなと。まあそういうことすら思ってしまいます。ぜひ、立憲民主党内にも良識のある方はいらっしゃると思いますので、そういう人はきちんと意見を出して、こんなしょうもない案は叩き潰すと、そういうことをしっかりとやっていただきたいと思います。
次はこの話題。
いやー、今日は、オンラインサロンと、それから YouTube のメンバーシップ、サポーター限定のライブを9時からやっておりまして、10時頃終わったんですけれども、この間に、どうやら円相場がですね、34年ぶりに150円を突破する円安になってきたと。まあそういうニュースが入ってまいりました。で、まあこれでね、すごく分かりやすいというか、すごいリトマス試験紙になってきてるなっていう気がしておりまして、例えば、このニュースを見て、米山隆一さんという立憲民主党の衆議院議員ですね。この方はこういうふうにツイートしてます。ついに円が154円を突破です。日本は本気で通貨危機、円ショックを心配しなければならない状況に入りつつあります。永遠の金融緩和を主張していた指揮者、政治家はいい加減目を覚まし、反省していただきたいと思います。報告のアベノミクスはもう終えるべき時です。ということで、いやもう通貨危機が起きるっていうことを心配しておられるんですね。いや、全然心配いりませんので、大丈夫ですから。はい。ということで、やっぱりこの金融緩和をやったことによって円安になってるんだ、というのが、今までそんなこと起きてなかったのに、ここのところ急激に円安になってきたから、ほら見ろと、こんな金融緩和してたら円安になるって、俺が言ってた通りになってきたじゃないかってすごく喜んでるんですよね。でも、なんで今までずっと債務残高、国債の残高積み上げてきたのに、なんでそれに比例して、為替相場は移動してこないで、なんで今になって急に円安になったんですかね。そこがね、この説を言う人は、そこのところどうやって説明するつもりなのかなっていうのが私はすごく不思議なんですよ。この国債の残高と比例して為替相場が移動してるんだったら、金融緩和やりすぎたのねとか、あるいは国債残高積みすぎたのねっていうことがわかるんですけれども、日銀がずっと金融緩和やってもう10年以上経つわけですよね。で、それに比例して どんどんこう為替相場が変わってるんだったらこの説はわかるんだけれども、関係ないんじゃないですかね、そもそも。というふうに考えるのが、今までの実績を見ていって、そういう関係ないんじゃないかなと思うのが普通なんじゃないかなと思います。でも、まあこういうふうにね、いよいよ通貨危機が来るっていうふうに煽ってるわけですけれども、もうちょっと落ち着いて考えていただければわかると思うんですが、通貨が安くなる、円が安くなると、日本の輸出産業はものすごい有利になります。価格競争力はめちゃめちゃ増えるってことになるので、輸出産業が復活するチャンスです。まあなので、今でもそうですけれども、上場企業を、特に輸出大企業なんかは、史上最高益をまた更新すると思います。それから日本は、世界中に株とか体験とかそういった投資をしているので、そういうところから入ってくるものの価格が上がりますよね。これ外貨で基本的にドルでやってますから、これが円安になることによってそれらの評価が上がってくるから、またそういうところのお金というものが上がってくるということになります。なので日本経済にとって円安っていうのは悪いことばかりではありません。で、確かに輸入物価が上がります。なので、食料品とか、あるいは、燃料とか、いろんな原材料とか、そういったものの価格は上がりますね。なので、そういうものを買わなきゃいけない消費者の生活は苦しくなる。それはその通りなので、物価を引き下げる政策をやらなきゃいけません。じゃあ何をやらなきゃいけないか。もうこれ消費税減税、消費税廃止ですよ。今こそ消費税廃止をやるべき時が来ました。そして、つい最近も喋りましたけれども、この消費税っていうのはそもそも輸出補助金ですから、消費税の本質っていうのは輸出補助金、輸出企業を支援するための補助金っていうのが元々の消費税、フランスで考え出された付加価値税の元々の目的です。同じような形で日本で入れていますから、日本でも輸出してる企業に対しては輸出還付金が消費税の還付という形で、輸出戻し税ですよね。これが今でも渡されています。で、これによって事実上の輸出補助金が出るから輸出企業が利益に有利になりますよねって話なんですけれども、為替相場がこんだけ安くなっていったら輸出補助金いらないですよね。輸出補助金出さなくっても十分日本の企業、輸出企業は有利ですから、もう補助金必要ありません。そういう意味でも、消費税廃止してもいいんですよ。むしろ廃止するべきなんですよ。で、廃止することによって、輸出企業は廃止して輸出補助金がなくなっても全然、業績には関係ない。むしろこれぐらい安になっちゃったらものすごい利益が出て、もうどうしようっていうぐらい、嬉しい悲鳴を上げてるわけですね。で、国内の消費者は物価が上がってしまうからこれを抑えると、下げるという意味でも消費税を廃止するというのは非常に効果がありますよね。それから中小企業もいろんなガソリン代が上がるとか、あるいは原材料費が上がるので業績を圧迫していますから、そこで消費税廃止にしたら消費税を納付するというそういうコストがなくなるので、中小企業の利益も膨らませることができる、中小企業支援にもなるわけです。つまり今消費税を廃止するこれほど最適のタイミングはないということなんですね。これで通貨危機なんて起きませんから。それほど日本の通貨は弱くもないし、日本の経済はさすがにそこまで弱ってはいないので、そんな心配はいりません。そんなことよりも今やらなきゃいけないのは消費税を廃止すること、そして今まで通りの金融緩和を継続し、低金利を継続することです。で、それによって日本の中小企業を守る、そして景気が良くなってくるという状況を作ったらやっと金利が上げられるので、その時にこそやっと円安は円高の方に触れていくと思います。ただ繰り返しになりますけれども、円安っていうのは今の日本にとって悪いことばかりではありません。プラスの効果がありますから、そこのところに目をつぶってですね、円安だ、大変になってしまった、これ今こそ金利を上げろみたいにバカなことやったら、それこそ日本の中小企業がバタバタと潰れていって、そしてまた家計も、住宅ローンとか組んでるところがもう大変なことになって、日本経済大混乱になりますから、 ここで泡を食って金利を上げろみたいなバカなことは言わないように、それこそここでさっき例に挙げたようなね、もう本当に何なんですかねっていう、結局金融緩和とかその国債を出したことによって為替相場が変動しているわけではなくて、日本とアメリカの経済の状況の違い、アメリカは景気が良すぎる、日本は景気が悪い、だからアメリカは金利が上がっている、日本は金利が低いまんまであると、もうそういうところなので、景気を良くしてしまって為替相場をこう円安を食い止めるという当たり前の政策を取るようにやりましょうよ。で、今そのためにまず最適な政策は何といっても消費税廃止です。ぜひ皆さんこのように理解をしていただければと思います。今週のあんちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。ご意見、ご感想、質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週、あんちゃんこと安藤博史でした。